ここからの時間は今治警察署市民情報です。今週は今治警察署生活安全課天野さんにお越しいただいています。おはようございます。お願いします。
おはようございます。今治警察署です。本日は少年のネット犯罪や被害についてお話しします。
はい、よろしくお願いいたします。スマホやタブレットの利用者の増加に伴いまして、少年のインターネットに関わる犯罪や被害も増加しているということは、ニュースでも耳にするんですが、実際のところどうなんですか？
ネットを利用した少年の非行として、詐欺や名誉毀損、脅迫や恐喝などの刑法犯、不正アクセス法や児童ポルノ製造等の特別法犯などが挙げられます。犯罪の種類別に統計を取っており、インターネットを利用した犯罪としての統計がないことから、はっきりと数値は申し上げられないのですが、スマホ等を利用した少年非行は増加していると感じます。近年では、今治署でも SNS 上でアイドルのコンサートチケットの売買を語る詐欺、SNS において同級生を恐喝した事件などを少年事件として扱っております。
身近なところでもやはりネットに関わる少年非行があるんだなというふうに、感じます。全国ニュースでは、少年が、例えばお店でいたずら動画を撮影して、それをネット上に上げて、炎上したみたいな事例あったかなと思うんですが、これも犯罪になるんでしたよね。
はい、そういったいたずらにより店側はさまざまな対応に追われ、場合によっては閉店や倒産に追い込まれるような可能性もあります。業務妨害になり、警察で検挙・補導の対象となります。
そんな非行を犯しますと、厳しい処罰が下されそうですね。
14歳以上の少年による事件については、家庭裁判所で審判を受けることになります。場合によっては、保護観察や少年院送致などを言い渡されることもあります。そういった司法的な措置ももちろんですが、さらに厳しいのは世間の目かもしれません。最近ではネットで炎上するような動画などを上げた人についての情報が上げられるようになるなど、犯人を特定しようとするネットユーザーも少なくありません。
そうですね。どうやって特定しているのかと驚くような情報が次々ネットに上げられるようなことがありますよね。
そうやって世間の目にさらされることに加え、被害店から多額の損害賠償を求められ、訴訟になるというようなこともあり、あらゆる面で後悔するような状況となってしまいます。
なるほど。いたずらでやっただけのことが犯罪となり、社会的反響も大きくて、また民事でも賠償責任を追及されるようなことが起こりうるということなんですね。
はい。匿名だからといってモラルのないことをしないということが、ネットにかかる非行を防止するポイントとなります。他にも少年のネットにかかる犯罪としては、誹謗中傷による名誉毀損や不正アクセス、児童ポルノ等の犯罪があります。最近多いのは、自画撮りの裸写真等を送信してしまう児童ポルノの非行と被害、両方にかかるものです。
成人が SNS などで児童と親しくなって自画撮り写真を送信させる手口、聞いたことあるんですが、それは少年によるものもあるということなんですか？
はい。全国では令和6年に児童ポルノの事件で検挙した人員は1424人でしたが、うち781人が少年であり、半数以上となります。友人や知人間で写真を要求し、相手に嫌われたくなくて送信してしまったり、それを面白がって仲間に拡散したりといった非行や被害は県内でも散見されています。拡散されてネット上に上がってしまえば、転載を繰り返され、完全に削除するということは警察でも不可能となり、ネットの海に半永久的に残るものとなります。それゆえ、このような拡散された情報はデジタルタトゥーとも呼ばれています。
デジタルタトゥー本当に恐ろしいと思います。まあ、相手が成人でも同年代だとしても、まあ、どちらにしても自分がネット上に出す情報の取り扱いには十分に気をつけなければならないということですね。
その通りです。ですので警察では青少年やその保護者にお話をする機会を捉えては、1、個人情報は決して漏らさないこと、2、写真や動画をネットに上げないこと、3、ネットで知り合った相手と実際に会うことは慎むこと、4、ネットでのやり取りなども相手への思いやりを持つこと、5、ネット端末にはフィルタリングソフトを導入したりペアレンタルコントロールを行うことなどを教示しています。ネットに起因した犯罪の被害児童数は統計があるのですが、令和6年全国で1486人の児童が被害に遭っています。その約3割が今お話しした自画撮りの被害となっています。
そんなにも被害に遭った児童がいるのかと思ってしまいました。まあ、そういえば今年女子高校生がオンラインゲームで知り合った相手の家に行って殺害されるという事件もあったかなと思います。まあ、誘われて海外まで家出して闇バイトに加担させられたという男子高校生の事件もあったかなと思います。まあ、ああいったものもネットに起因する犯罪や、この犯罪被害というものに、当たるんですかね。
そうですね、オンラインゲームや SNS で知り合った相手から誘われ少年が県外へ家出する事案も毎年数件は今治署でも受理しております。事件事故に巻き込まれる危険性が高いので、少年たちには安易に誘いに乗って相手に会いに行かないということを呼びかけています。
まあ、それで闇バイトや性的目的などの犯罪に巻き込まれる可能性もあるというわけなんですね。闇バイトは SNS でも求人広告を出しているような話を聞いているんですが、若者たちはなぜ闇バイトをしてしまうんでしょうか。
求人内容の多くが実際の仕事内容には触れず甘い言葉を並べるので、つられて応募する若者も多いのです。しかし応募すると学生証や保険証などの身分証の画像情報を要求してきます。送信すると仕事を断ろうとしても情報をもとに脅されてしまい従うしかなかったという話を聞きます。
やはり個人情報を安易に送信してしまうことの危険性がここでも問題となるということなんですね。
そうですね、個人情報の取り扱いに気をつけてもらい、世間でどのような犯罪や被害がニュースとして流れているかにも注意を払ってもらうことで、そのような状況に陥らずに済むのではないかと思います。今、学生は夏休みであり、そういった長期休みの間に時間の余裕があることから、オンラインゲームや SNS にはまり、そこで新たな出会いや誘惑に乗ってしまう危険性があります。加害者にも被害者にもならないためにネットモラルを身につけ適切な利用を心がけてほしいと思います。
はい、わかりました。本日は少年のネット犯罪及び被害についてのお話を生活安全課の天野さんに聞きました。天野さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
最後は今日も騙されん音頭聞きながらお別れです。
俺は俺詐欺はねえ